改めましておはようございます。先ほどの賛美なんですけど、私すごく好きなんですね。でも好きって言っても日本語で最初に知ったわけじゃなくて英語 でした。ですからメロディーをこの賛美歌のメロディーを聞いた時に、あの曲の曲なんだって思って、訳がなんていうかな、ちょっと違うんですね。英語、もともと英語で知ったんですけど、なんか恵み深き主の他になんですけど、英語だったら I need you, oh I need you、 なんか I need you, oh I need you, every hour I need you って、なんかもうずっとイエス様、あなたが必要ですって。だから恵み深き、確かに恵み深き主の他なんですけど、なんか自分のイメージと違って、日本語の奥深さ、たくさんこう歌詞に以上の日本語の言葉以上の言葉もあるんですけど、英語はその単純さというか、ずっとイエス様あなたが必要です、どんな時でも必要ですっていう歌詞なんですね。本当にこう私たちの人生も皆さん救われている方たちばかりですけれど、どんな時でもいつでも、そして every hour ですから、いつでもですね、なんかどの瞬間にもイエス様が必要であって、また今日も、いてくださることを心から感謝したいと思います。なんかせっかくですから、なんかね、3月になったらもしかしてマスクを外していいかもとかいろいろニュースで騒がれてますけど、ちょっと教会はどうするかわからないんですけど、どうぞ隣の方に今日もようこそいらっしゃいました、あなたとお会いできて嬉しいですってそう言ってみて、ちょっと距離があるんですけど、奈良だともうベンチに今は、今まで1個ずつ開けてたのを70周年を記念にというか取っ払ってしまって、それからその札をもう貼ることを忘れてるのか、もう前向いてるから、礼拝中って誰もまあ喋らないからいいだろうってなって、こう1個ずつ開けるっていうことをしなくなって、まあ家族は一緒に座ったりとか親しい人は一緒に座ったりしてるんですけど、なんかこうね、いつになったら、マスクとかも外すのかなって、ちょっと周りの人と、5月のゴールデンウィーク明けたらもしかしてマスク外してもいいみたいなことを言われてて、3月ももしかしてって言って、で外すみんなどうするっていう話をしていました。したら とりあえず周りを見て外す言ってました。で、尾形先生がフィリピンから無事に帰ってきたんですけど、まあいろいろあったんですね。お腹が痛いって、尾形先生は全然お腹痛くならなかったんですけど、一緒にいたグループの人がお腹痛いってなったりとか、もう帰ってこれなくなるんじゃないだろうかみたいなこといろいろあったんですけど、無事に帰ってこられました。で、フィリピンどうだったっていう話をしたら、もう全然自分が思ってるところと違う言っておられました。で、何が違うのって言ったら、人間が違うって人間っていうのはどういうことって言ったら、暖かい国だから暑いところってどっちかで陽気な人が多いみたいなイメージがあるから、そういう意味で暑い国やから、そういうことを違うっていう意味で言ってるって。いや、それもあるのかもしれないけど、英語で言ったら単純に言うと、もうハッピーピープルが多い、なんかもう明るい、みんな明るい、幸せ、決してそれ裕福だからって、ね、経済的にすごくこう貧富の差が激しい、国ですし、ハッピーピープルが多い。でもそれだけじゃなくって、なんか戦後の日本を見てるかのようにすごく勢いがあるって言っておられました。で、本当に日本は情報が入ってこないからかもしれないけれど、もうアジアから遅れてるなっていうぐらい取り残されてるなっていう感覚を持ったっていうんですね。で、クリスチャンも8割かな、カトリックも入れて8割クリスチャン。でもちろん当然メガチャーチって呼ばれてる教会も多くって、でもそれはなんていうのかな、もちろんこう一部のお金持ちの人たちが、すごくすごい捧げてっていう人もいるんだろうけれど、こんなに捧げる国なんだ。で、自分はもちろん日本ってもう先進国って思われていたけれど、キリスト教ももちろんこうずっと未伝の地って日本はずっと言われていますけれど、それだけじゃなくって って、まあ、クリスチャンが多いからなのか何だか分からないけれど、本当に国としてもこれから伸びていくんだろうな。で、日本はどんどんどんどん遅れているというか、そういうイメージを持った。もちろん経済的にその東南アジアの中で比べたら先進国って言われて裕福な人、平均的には裕福な人も多いと思うけれど、だからもっとアジア、日本以外のアジアから学ぶところはたくさんあるな。で、そして本当に神様がこの世界を導いておられるんだなっていうこと、日本にいると全然思わないというか、そういう情報がね、特にキリスト教王国、キリスト教に関しての宣教の報告とかも少ないですから、だけどそういうイメージを持った、ちょっと後でまた話したいと思うんですけど、持ったって言っておられました。でもそれで帰ってきて2人で話してて報告を聞いて思ったのが、でもその遅れを取ってるだろうと言われている、もちろん伝道に、宣教に関しても、その中で私たちが先に選ばれている、そしてまあずっと 1%、ね、あるかないかのクリスチャン人口の中で今生かされているっていう、その使命みたいなものを改めて感じて、これからの、自分たちのいる、もちろん教会、奈良福音教会、五条福音チャペルもそうですけど、もちろん4月から新しい先生来られますけど、でも神様が確実に私たちを導き用いようとしておられるんだな、そして用いたいって願っておられるんだなっていうことを確信させられました。そしてまたそう確信して、帰ってこられました。ですから春を、いろいろ心待ちにしながら、でも神様の計画に合わさって、そしてそれは決して牧師だけじゃなくて、皆さんここにおられる皆さんお一人お一人が先に選ばれて、それからこの教会に招かれている一人一人として一緒に導かれていく、その先をどういうふうに神様がしてくださるのか楽しみにしていきたいなと思います。で、今日のところなんですけれど、アブラハムのところを語りたいと思うんですけれど、御言葉の光だと17章から入っています。でも、まあ、いきなり17章、もう五条の人たちはほとんどね、アブラハムのことよくご存知だと思うんですけど、いきなり入っていきます。ですが、アブラハムも神様に選ばれて、まあ、もちろん私たち人生の旅と言われるようなクリスチャン生活っていうのはそういうふうに言われるわけですけど、アブラハムも神様に召し出されて旅をしていきます。で、アブラハムの人生から私たち学ぶことたくさんありますし、もちろんアブラハム自身が信仰の父と呼ばれ、そしてまた今もイスラエルの方でまたイスラム教とか、尊敬される人物と、されています。ですが、アブラハムは固い信仰に立って、決して一時も揺るがされることがなかったかっていうと、そうではなかったんですよね。で、アブラハムの人生を見ると、まあ、信仰と、そしてまた不信仰と、なんかもういろんな入り混じったような人生がありました。ですが、そうなのになぜ信仰の父と呼ばれることができたのでしょうか。私の、 あの本棚に、この信仰の父アブラハムって分厚い本があるんですけれど、アブラハムの人生からちょっと学んでいきたいと思います。で、聖書っていうのは本当に不思議なことに決してヒーロー物語ではないんですよね。もう見ていくといろんな人たちがいて、こんなことも書いているのか、こんなこともあ、なんていうかな、恥ずかしくもなく書いているのだ。で、それは人間中心に書かれているのではなく、やっぱり神様の視点から見て、そしてまた神の国の視点から見るとそういうことも必要であり、また人生っていうのは様々なことを通して私たちは学ばされて生かされているわけです。ですが、聖書の著者っていうのは決して人間ではないっていうことが明らかだと思います。また私たちはどちらかというと、もちろん成功から成功法みたいな学ぶこともできるんですけど、失敗から学ぶことができることも多々あります。ですから、ちょっと手短に見ていきたいんですけど、アブラハムっていうのは75歳の時、パワーポイント出るでしょうか、創世記12章のところに、あなたはあなたの生まれ故郷出て私の言う示す地に行きなさいと声をかけられるわけですよね。ですが、もうこの時すでに75歳でした。それまではウルという地方に住み、そしてまたそれまでも非常に恵まれて いました。そしてまた、そうすれば出ていくならあなたを祝福して大いなる国民とするっていう約束も、もらったわけです。ですがここだけを思ったとしてもすごいと思うんですよね。今だからどこか旅をしなさい、ここに行きなさいって言われたらどういうところかなって思って調べることができるんですよね。今回尾形先生フィリピンに行っても、尾形先生はなんか東南アジアすごく好きなんですね。で、私はいろいろ今回ちょっと長かったっていうのもあり、まあ、まとめのセッションっていうこともあって、まあ、東南アジアは行かなくていいかなって思ったんですけど、尾形先生は帰ってきて一言が、君は行かなくてよかったと思ってなんでって言ったら、めっちゃハードだったし、まあ、食べ物もあんまり好きじゃないと思うって、でなんと何食べたん、尾形先生嬉しそうに、アヒルのヒナの、ヒナが要は羽化っていうんですか、途中に赤ちゃんになるまでの卵を食べた。え、ちょっと待って、卵の中に要は赤ちゃんがもうなってるというか、卵を食べた。そう、嬉しそうに話すんですね。で、これ見てって言って写真で、うーって私はもう美味しかったでって、いや絶対いらんっていう、それ食べるなら卵でいいやんか、子供っていうかちゃんと生まれてからのでいいやん、なんで途中の食べるのかわいそうにって言ってたんですけど、まあ向こうでは普通に食べるごちそうみたいなんですね。で、どんな味したって言ったら、卵 と、なんかレバーとなんか混ざったような味。ああ、そっか、内臓、赤ちゃんの内臓なんかなとか思ってだから行かなくてよかったと思うよって言われたんですけど、今そういう情報で、例えばフィリピンの食べ物はこういうものがありますよとか、こういうのですよっていろんな情報ありますけど、この当時って本当に神様の声だけを聞いて、アブラムですよね、名前が変わる前でアブラムは旅をしたわけです。で、その約束っていうのはあなたを祝福するからです。ですが75歳、今日ね、松本さん74歳75歳、どうですか知らないところに行けって言われるんです。それ一泊二泊の旅行ならまだしも、いつそれ何日続くんですか。私はもうその、片先生1週間ぐらい9日間ですね、9日間でもなんか大変だなって思うのに、まあ、要はいつゴールがあるかわからない旅に出たわけです。で、アブラムはどうしてこの言葉を信じることができたかっていうのは、そういう心の中っていうのは記されていません。聖書っていうのはなんかこう行間っていうのはこちら側で読み取るしかないような、本当にこうこの出来事のみが書かれていたりします。もちろん詩編とかはね、ダビデの心の中が書かれていたりするんですけれど、やっぱり知らないところに行くっていうのは期待もあるでしょうけど、不安もたくさんあったと思われます。信仰っていうものは目には見えないものですけど、背にその目に見えないものを実行に至らすものです。そして完璧に何も不安がなく歩むことを信仰っていうものではなく、不安をありながらでも信じて行うっていうことを信仰と呼ぶのではないでしょうか。そしてこのように導かれてアブラムはカナンに、ちょっと飛ぶんですが12章の7節です、到着するのですけれど、そこにはすでにカナン人が住んでいました。そして神様がアブラムにこの子孫約束されてこの土地を与えるっていうわけですけど、その時にその約束を信じて祭壇を築くわけです。ですがその後エジプトに飢饉が起こります。そして飢饉が起こるために食べ物を求めてエジプトに行くわけです。アブラムにとってはエジプトの地っていうのはとても大きな町でした。そして自分のような旅人っていうのは小さく見えたと思います。ですがその途中ですかね、妻、奥さん、サラを、まあ、エジプト人からしたらすごく脅威でしたし、もちろん自分の奥さんはとても美しかった、まあいろんな意味で狙われても困るし、妹として偽ろうしたわけです。そしてエジプト人がサラの美しさに惹かれて、また自分を殺してサラを奪われることを恐れたわけです。兄弟であるのなら、まあ妹の気を引くために、まあ、兄に親切にすることを考えられます。そのために、アブラムサラを妹と 偽らせるわけなんですけど、これが裏目と出てしまいます。妹ならいいだろうということで、サラは王宮に召し上げられてしまうわけです。ですがこの窮地というものは救われるんですけれど、この救ってくださったのは神様でした。まあいろいろここちょっと端折るんですけれど、でどうしてそうした最初から神様に信頼してエジプトの町に入らなかったのでしょうか。別に偽ったりしなくてもよかったわけです。でここがアブラム信仰も試されたと思います。信仰っていうのはとことん神様に信頼するっていうことです。ですからそういうことを思うと、まあ、エジプトってとても大きな国だったわけですから、この当時アブラムから見たらエジプトっていうのも神様の力とか守りとかよりも脅威に思えたわけです。エジプトの国の方が大きく見えたので、まあ、神様に頼ることなく自分の知恵に、知恵を絞って、この危険を避けようと考えたわけです。ですがアブラムは以前気づいた祭壇のところにいて、このことを悔い改めます。もう一度原点に帰ったわけですよね。でこのあとですけれど、今度は13章に入ると、ロトが出てきます。で出るでしょうか。アブラムとロトの家畜やしもべたちが増えると、この兄弟ですけど互いに争うようになったわけです。でここでアブラハムはロトと別れることを決意します。でこの別れることを提案するんですけど、アブラムどこの地へ行くのか、そのロトにその選択権を委ねたわけです。で自分が年上であり、ロトはアブラムについてきたものです。ですから自分が選んでもよかったわけなんですけど、譲り、そしてまた見た目は、良さそうな土地の方をロトが行くわけなんですけど、このことを神様は祝福とし、アブラムはもうずっとずっと多くの祝福をいただくわけです。ロトはこの先繁栄した、まあ、ソドムの地を選ぶわけなんですけれど、そこは滅びの地として、なっていきます。アブラムはカナンの地に残り、またこの地に祭壇を築いたと聖書に記されています。でこの次です。アブラムは神様の祝福によって多くの財産を蓄えたわけなんですけれど、ですが神様の約束っていうのは、この土地を与えるっていうだけではなく、あなたを大いに増やすっていうことも約束されていたわけです。このところからずっと、まあ、ここに来るまでにいろんなことがあって、また何年も過ぎたわけですけれど、神様はその約束を実現してくださるんだろうか心配になります。この財産は自分の奴隷のものになるのではないだろうか、自分の子供がいないわけです。その時に出るでしょうか、神様はアブラムを外に連れ出して夜空の星を見せて、あなたの子孫はこの星のようになると約束してくださります。アブラムは主の言葉を信じました。聖書はそこにそれが彼の義と認められたと記されています。現時点では何の変化もありません。ですが神様の約束はあなたの子孫は星の数のようになるだったので、ここでまだ何のその音沙汰というか気配もないアブラムはとうとう奴隷の子供にハガル妻として迎え入れて奴隷の子供を産ませるわけなんです。アブラムの妻サラは自分の女奴隷のハガル、まあ、奥さんとした方がいいんじゃないっていう知恵も与えられたわけなんですけれど、ですがそれは神様の持っていた計画とは違っていました。もちろんアブラムの子であることっていうのは変わりはないんですけれど、でこのことがまた災いになりますよね。サラが妬みを起こして女同士揉めてしまってハガルを追い出してしまうわけなんです。なんかこう信仰の父って呼ばれていたような、その言葉だけを聞くととても立派な人のように思うわけなんですけれど、いろんなことがあるわけです。してありました。 で実はこの御言葉の光を学んでる途中で、私はあの同年代のグループで、まあ、御言葉を分かち合うことを1週間に1回とか、まあ、月に2回顔を合わせてしているんですけれど、同い年ぐらいの人がすごく驚いたんですよね。アブラハムってすごい人だって思ったけど、よく読んだらちゃんと知ってたはず、この出来事一つ一つ知ってたはずなのに、このハガルこと記事を読んでめちゃめちゃ驚いたそうです。なんで神様に選ばれて、すごくこう奥さんもなんかすごい人だなって、まあ後のことは知ってるんですね、なんか高齢で出産したとかいろいろ知ってたけれど、よく読んだら結構女のドロドロの戦いだったよねって、この物語を想像するわけです。で女性5人でしてるんですけど、5人でいろんなこうちょっと小芝居じゃないですけどしてたんですね。なんか要は自分よりも若い人が子供を産んで可愛がって、で自分には全然なくって、いや結構ドロドロやんみたいな話をして笑ってたんですけど、びっくりした。でもよく考えてって、アブラハムじゃない、いくら奥さんが言ったからって言っても、妻サラのことすごく愛してるって思って、私は信じて疑わなかった。まあ、当時の文化がいろいろあるかもしれない、一夫多妻制とかも OK だったとしても、ちょっとびっくりしたっていうのをこう改めて聖書をじっくり読んで思ったっていう。そっかって、私もさらっと読んでいたけど、すごいよく考えたらドロドロの人生だよなって思いました。思い出してほしいと思うんですね。でもこの時アブラハムも99歳だったわけです。ちょっと時間の感覚、年齢的にも感覚が違うんですけれど、それでももう、普通に、子供を産めるようなお互い、子供を設けることもできる年ではなかったみたいなこと、聖書に、まあ、アブラハムがそう思ったみたいなところがあるんですけれど、まあ、今で言ったら40後半とか50になるのかな、もしかして私ぐらいの年なのかなとかも今で思うとね思いました。で神様はアブラムに75歳の時にあなたの生まれ故郷出なさいって言われたわけです。まあ、慣れ親しんだ土地を離れただけではなく、今度はだいぶ高齢になってからその時間が経っているわけです。何の兆しもなくって、でもしかしたら自分が子供を持てる最後かもしれないって思ったかもしれません。でイシュマエルを設けた、まあ、ハガルとの間にできた子供イシュマエルだったわけなんですけど、その時86歳でした。そして今度99歳になって神様現れるわけです。聖書箇所出るでしょうか。今日のところが17章の一節のところなんですけれど、さてとあります。このさてにいろんなことがあったんだなって思われるわけなんですけど、アブラムが99歳の時、主はアブラムに現れこう言われた。私は全能の神である。あなたは私の前に歩み全きものであれ。私は私の契約を私とあなたとの間に立てる。私はあなたを大いに増やす。これイシュマエルを設けた時の直後ぐらいに言われてたら、まだしもイシュマエルを設けて99歳になってですから13年経ってからなんです。イシュマエルも大きいですよね。だからもしかしてこの子が約束の子なのかなとか思ったかもしれません。なんか神様のやることって本当に人間の思うことと違うなって、ちょっと私だったら神様遅いってって言いそうになっちゃうなって思う。ですがもしかしてこの時がアブラムギリギリだったのか諦めそうなのか、神様心の中をよくご存知で、私の契約を私の間に立てると、あなたを大いに増やす、この約束は変わっていないよっていう言葉を語られました。初めて。でもこの17章1節のところは全能の神であるっていうのが、調べてくださったら分かるんですけど、神様が初めてご自身のことを創世記のこの場所で全能の神であると言われる。私は主であるとかは語られるわけなんですけれど、全能の神である、私に不可能はないということを 宣言されま、されたところです。それまではアブラハム、イサク、ヤコブの神であると、そういうことでご自身をお示しになられることはありました。ですがここで初めて示されました。もはや人間的なものが可能として残されていない、そういうふうにアブラハムが思ったときに、私は全能の神であると宣言されたんです。神様は全能の神というご自分のお名前をアブラハムにお示しになると同時に、アブラムに新しい名前を与えられました。次ででしょうか。今日読んでくださったとこです。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたの名はもはやアブラムとは呼ばれない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからである。ちょっと日本語だけだと難しいんですけれど、アブラムはここでアブラハムっていう新しい名前を神様から与えられたわけです。でこれは、その前の15章5節で約束されていた、さあ天を見上げなさいと、星を数えれるなら数えなさいって、言われたわけですけれど、そこと言われた語られた内容同じことをもう一度語られます。アブラムがアブラハムになるってどういう意味があるのでしょうか、出るでしょうか。このハっていうものが付け加えられるわけなんですけれど、このハっていうのは神様の息、聖霊を表します。神様の息が吹き込まれて、そして生きるものとなると、今までアブラムだったけど、そしてこれからのあなたは同じではないよ、私が共にいると、こういう意味を込めて神様の名前を授けられました。そして同時にサラも、今までサライだったわけですけど、今度はイが取られて、まあ、サラになるんですね。知ってるでしょうか。それは多くの国民の女王に代わるっていう名前の意味が込められています。まあ、私のっていうものが、取られて、この多くの国民の女王、今までは、まあ、一人の人というか、まあ、奥さんであったわけですけど、サラが産む子供を通して多くの国民が生まれてくるっていう言葉が加えられています。そしてまた多くの国民の父というものとしてアブラハムって名前が変えられていくわけです。神様の息が吹き込まれて多くの国民の父となる、その祝福を自分一人の祝福ではなく、全ての人に祝福する父となっていくわけです。でアブラハムの生涯というものは175歳で最後を迎えるわけなんですけれど、聖書に記された彼の人生っていうものは、アブラハムが神様を信じて神様を示す地に行くところから始まって、聖書いろんなところ注目されて、そしてまたメッセージされて、また語られて、学ぶ人が多くいたわけです。まあ、アブラハムが175歳で出るように言われて、その100年間がざっと書かれているわけなんですけれど、決してこうやって見ると失敗もありました。決して成功だけではなかったと思います。なんか信仰の父って言われているけれど、えって思いますよね。神様に、要は神様というのは嘘をついたり疑ったりとか、いろんなことがあったわけです。ですがそんな神様に、そんなアブラムに神様は目を留めて、この100年間、そしてまた約束を実現させるため、するために、ずっとアブラハムを導いてくださったわけなんですけれど、見るならば決してアブラハムがもちろん素晴らしい人物でした。ですが何かこう私たち特別何か変わって、もちろん多く祝福されて多くの財産があってとか、こうちょっと桁違いのこととかはあったりするわけなんですけれど、その内面的なものですよね。神様を疑うこともあったわけです。そしてそれを実行する、疑って、その実行するというか嘘を作って、そのあったわけです。ですが何が彼を信仰の父 呼ばれていたかということです。それは自分はたとえ失敗したとしても、先ほど振り返っていました、もう一度そこを悔い改めて祭壇を築いたというふうにあるように、いつでも神様のところに戻っていたわけです。どんな時でも神様を優先する、だからこそ信仰の父と信仰の人って呼ばれた理由があります。どんなことがあっても神様から離れるっていうことは決してしませんでした。こうやって見ると聖書のいろいろ偉大な人物って呼ばれた者たち、そしてまたイエス様の時代になると弟子たちもどうだったでしょうか。ペテロっていう人物を注目するならば、ペテロはイエス様を3度知らないって言いました。って今だったら知らないってイエス様目の前にして一緒にいてたのにって思うわけですけど、ですが3度知らないって言ったとしても、イエス様がもう一度いてくださった時に、あなたは私を愛しますか聞かれた時、そのことによって本当にペテロは自分が悔い改めて、もう決してイエス様を捨てないと心に誓ったわけです。そして自分がどれほどの罪を許されたものであるのか、この時に本当に深い意味で知ったと思います。私たちもというか、私自身もアブラハムや、そしてまたペテロを見たら、どれぐらいイエス様を知らないって、そんなに言っていなかったとしても、多くの人に宣言とかさえしなかったですけれど、イエス様を否定したことがあったのかなって思わされます。神様は私たちがどれほど弱いものであるかをよくご存知です。そして私たちが何か自分の分を超えて強く自分を見せることや、また自分の正しさを誇るものではなくって、自分の弱さを認めたときに、そしてまた自分の罪を認めるときに、神様はご自分に頼るものに力を与えてくださる方なのです。アブラハムも弱さはありました。ですが神様に頼っていたからこそ信仰の父と呼ばれ、そしてまたそこから多くの祝福、多くの民族が生まれるように祝福してくださったわけです。私たちが何者であるかによって恵んでくださったわけではなく、神様がどういったお方であるかに応じて、神様はその恵みを豊かにお与えになることができるお方だからこそ、私たちに与えてくださるんです。もちろんこの後、聖書を読み進めていくと、神様はさらに男の子を与える約束して、この約束されているのに、アブラム、そんなこと不可能でしょって心の中で笑った、心の中で言ったってあります。信仰の父っていう後に言われているわけですけど、まだまだこの時はそんなまだ疑ってるわけですよね。アブラハムが不信仰であったからっていうよりも、神様がそんな不信仰と思えるようなアブラハムを選んだから、神様を用いてくださったわけです。神様は選ばれたものを最後まで忍耐して、そしてまた訓練というか取り扱ってくださるお方なのだということを覚えていきたいと思います。神様はアブラハムを優しく、時には優しくって思えないこともあったと思います。その後イサクを、せっかく設けたイサクを捧げるようなことを認められたわけですから、決して優しかったかって言われたらちょっとわからなかったりするんですけれど、でも自分の考えとか信仰、神様に対する態度っていうものを丁寧に取り扱われました。信仰の父と呼ばれたものでさえもこのように取り扱われたのだったら、私たちはどうでしょうか。多分今もその途中と言えるんではないでしょうか。私たちに求められているものっていうものは何なのかなっていうことを考えていきたいと思います。はい、最初に言いました、この日本にいたらクリスチャン人口って思うけど、アジアの中でもすごく遅れているんだな。それはクリスチャンのこと、キリスト教業界のことだけではなく、 民族的なもの、意識的なもの、そういうことでも遅れているなって思ったそうです。もちろん見た目は日本の方がはるかに裕福に見えます、恵まれているように見えます。でも国っていうものは決してその経済が成り立っているからっていうふうのではないなって思ったんです。なぜそういうふうに思ったかっていうと、尾形先生がもちろんフィリピンっていうのは医療的なものがまだまだ進んでいなくって、平均寿命が70歳ないそうです。ここの人に言ったらって怒られますけど、まずそれ言ったら、また教会の半分ぐらいの人もいい日やんって言って しまったんですね。でもそれで不幸かって言ったら決してそうじゃないと。で25歳以下の人が、何パーセントって言ってたかな、人口ほとんど占めています。日本はどうでしょうか。日本は未来がないなって思ったの、そういうことも思ったそうです。若い人の勢いがすごいと。そしてまたその高齢、もう尾形先生が52歳ですけどおじいちゃんだそうです。52歳はおじいちゃんなんですって。もうなんかおじいちゃんって言われるような年齢みたいです。でもその人たちが若い人たちを支えている、もうすごく支えようとしている。日本はどうでしょうか。もちろんお年寄りが悪いとかではなく、もちろん高齢者の方々が多く、そこをこれから何とかしていこうということで、まあ、国政策があります。ですが若い人たちのための政策っていうものも、もちろんこう子どもが産みやすいようにとかいろいろ日本もやっていますけど、なんかそこじゃないんだよねみたいな言いたくなるぐらい、そこが本当の幸せじゃなくってって言いたくなるような、もうなんか国の政治もこうあっち行ったりこっち行ったりで、今なんかコロナのことで全部なんかうやむやにされてるような、本当に大事なことが取り扱われていないかな感じてしまう、私でさえも、政治のことよく分かっていない私でさえもそう思ってしまいます。なんか将来に不安を感じてしまうんですね。でもフィリピンの人もそうですし、岡田先生が言って前に言ったインドネシアもそうですし、日本以外の東南アジアって昔日本がまあちょっとこう下げすんで見ていたような国の方がこう未来があるように見えるんですね。生き生きとしている。それ空気感だけではなく、国の政治とか見ても、そして周りの声もそういうふうに見えたそうです。この中で私たち何を求められて、そして選ばれて歩むようにされているのかな。もしかしたら国が言うような反対のことを周りはそう思わなかったとしても行うことが必要なのかなということも感じさせられています。なかなか信じることができないっていうような状況にあったとしても、アブラハム自身は信じて歩みました。そして人間の弱さがもちろんありました。ですが神様は彼に従ったのです。それが彼の義とみなされました。信仰と不信仰の狭間にあってもためらうことなく神様の御言葉に従ったわけです。ですがむやみやたらに何でも信じたらいいっていうものではありません。アブラム自身は神様の約束を握りしめて歩むんです。でジョージ・ミュラーっていう、まあ皆さんよくご存知の、まあ、イギリスの個人を経営した有名な牧師であり説教者である人はこういう言葉を残しています。出るでしょうか。読みます。信仰とは単なる曖昧な観念ではなく、また可能性でも外観の何かでもない。信仰とは神が御言葉のうちに述べられたことが確かであり、神はご自分の御言葉のうちで約束された通りに行われることを確信することである。彼自身は個人を経営するときに、まあ、本とかお読みになられた方もおられるかもしれませんけど、自分 この使命っていうものを全うし、もちろん個人を経営っていうことに生涯を尽くしたわけですけど、お金が全くないっていうときでも神様を信頼しました。まあ、いろんな奇跡があって、嘘だって言われるような大雨のときに急に食べ物がやってきたとか、そういう出来事があったりとか、本を読んだらたくさん面白いことがあるわけなんですけれど、信仰とは神様の言葉を信頼することです。周りのことを私たちはどうしても目に見えるものとか頼ってしまいます。ですがそれをたった一人で力を振り絞って信じるとかではなく、神様は 共に今いてくださっています。アブラハムに何を約束されたでしょうか。はっていうの、神様の息が吹き込まれて生きるものとされたわけです。でそれだけではなく、私たちは教会っていうものがあり、仲間が、神の家族が与えられています。そしてまた今先ほど言った聖霊様が共にいてくださるわけです。御言葉にこうあります、出るでしょうか。御言葉はこう私たちを励ましてくださっています。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのです。人間の心を探る方は御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒たちのために取りなしてくださるからです。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。このようにパウロは述べています。今この時代、聖霊っていうものが与えられています。もちろん目には見えません。ですがこの目に見えないお方、もちろん三位一体のお方なので、父なる神様、聖霊様、イエス様っていうものを意識するっていうことってもっと大切なのかなって思うんです。目に見えるものを頼ってきてこの時代はどうなってきたかです。この目に見えるものがいかに弱いのかな、脆いのかなっていうことを、人生を私以上に多く、積み重ねてきた方たちはよくお分かりだと思います。そして言いました、日本は豊かになりました。でフィリピンの人たちっていうのは本当に貧しい人たち多いです。平均月収っていうのが、いい人で10万円ぐらいだそうです。でも平均普通に2万円だそうです。ですがありえないほど教会に多くのものが捧げられて、もちろん一部の裕福な人たちが捧げてることもあると思うんですけど、メガチャーチって言われるようなところも訪問したそうです。え、フィリピンでこんなに大きい教会が立つの？見せてもらいました。なんかね、もう大阪とかにあるようなビル、高層ビル1個が教会です。え、これどうやって支えてるの？でもその大半がその平均月収もらってるような人たちが支え、もちろん一部の人に捧げてるのもあるんですけど、すごく捧げる国だなって思ったって。そうです、なんかそこに私たちが思うような、ここに価値があるんじゃないかなっていう、いろんな日本で言われているようなものに価値を置いているのではなく、永遠と言われるようなものに価値を置いた結果、そのような、もちろん大きな教会を建てることが素晴らしいことっていうことで、ほとんどは家の教会であったりとか、こういう教会建物、普通のっていうか、どれが普通かちょっとわからないんですけれど、ところも大半、ほとんどはそういうところもたくさんあるそうです。ですが私たちはどこに価値を置いてこれから生きるべきなのか、そしてますますそれが試されていく時代だなと思いました。そしてそのセッションが、セミナーがあって、もしかしてこういうことも緒方先生も五条に来られた時に語られるかもしれないんですけど、同じところを見ているんだな、奈良福音教会、そして五条福音チャペル、日本の教会、同じところを神様導こうとしているんだな、同じ言葉を言われてたのに驚いたって言われたんですね。でそれが弟子作りっていう言葉も、言われていました。そしてそれは私たち人生を、クリスチャンは旅をしているっていうことをよく言っていたんです。それ弟子となる旅なんだっていう言葉を使われていたそうです。それ聞いてそうだなって思いました。私たち救われて終わりではなく、弟子となる旅をしている。そしてまた弟子となるのに終わりはなく、完成されていく、弟子として完成されていく旅をしているんだなと。単なる旅するのではなく、イエス様に似たものになるようにっていう言葉も使っていました。でも主の弟子となる旅を今も続けているんだということです。アブラムからアブラハムにどうだったでしょうか。主の弟子として、そして完成されていくため、いろんなところを通りながら主により近く歩む旅を続けていたのではないでしょうか。 信仰の父と呼ばれた者もそういうふうに歩みました。で、神様が選んでくださりました。私たちも選ばれた者たちです。4月からとても楽しみにしています。新しく、茜先生と一緒にまた3人の牧会にはなるわけなんですけど、また新しく加えられた先生と一緒にどういうふうに神様がこの教会を導かれ、私たち一人一人を導かれるのか。私たちのうちには聖霊様がおられます。そして、次箇所出るでしょうか。ここも、ここちょっと長いですけど皆さんと一緒に読みたいと思います。せーので、このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより約束の聖霊によって勝因を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光が褒めたたえられるためです。アブラムはアブラハムとしての名前与えられました。私たちは名前こそ与えられていませんけれど、聖霊がこの約束の聖霊によって救いの勝因が押されたわけです。要はその判子が押されたわけですよね。それは御国を受け継ぐことの保証と約束されています。もう保証が与えられているわけです。ならばキリストの弟子としてこの世を堂々と歩んでいきたいと思います。御霊なるお方が共にいてくださります。そしてまた私たちの内側におられるということの、それをどうやって見ることができるか、私たちも共に集うときに、交わるときに、そしてまた教会の中にさまざま主が共にいてくださることが見ることができると語られているわけです。自分自身もさらに主を知ってまたこの旅を続けていきたいなと思います。そしてまた信じる者に注がれていることをまた周りの人たちが知っていくことができるように、主を信頼して歩んでいきたいと思います。五条福音チャペルの皆さんと共に、そしてまた私たち神の家族と共に歩んでいきたいと思います。新しく名前が与えられた、そしてまた私たちには新しく聖霊が共にいてくださること、心から感謝したいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、アブラハムはアブラムから名前を変えられていきました。新しい名前とともに出発し、そしてまた自分自身がアブラハムと呼ばれるたびに主が共にいてくださるんだと、聖霊が注がれているんだと、そのことを味わい思い知ったと思います。今私たちはこのようにしてあなたを礼拝するときに、そしてまた息をするときに、そしてまた交わるとき、時にはそれは何か困難があるとき、そしてまた嬉しいとき、さまざまなときに神様共にいてくださることを信じることができ、あなたを知ることができ、このことも主が導いてくださったんだと思うことができ、ありがとうございます。聖霊によって私たちは新しくされた者たちばかりです。ですから今日のこの時代、またこれからの時代、どのように歩むべきなのか、アブラハムを導いた主が共におられたように、私たちの人生もこれからも導き続けてくださるようにお願いいたします。どんな時も主が私たちを導いてくださっているんだと、そしてまた約束してくださった方は真実な正しいお方であるということを忘れることなく、そしてもし何か思いとどまること、また失敗と思えるようなことがあっても、いつもあなたに立ち返ることができるように導き続けてくださるようにお願いいたします。主の弟子となる、また完成されるこの旅をこれからも五条福音チャペルの方々と共に歩んでまいりますから、主の栄光を表す私たちありますようにお願いいたします。これからも期待していきます。主を信頼していきます。主の約束を握りしめ歩んでいきますから、主を導き続け期待させ続けてくださるようにお願いいたします。このひとときを、そしてまたアブラハムの生涯を 心から感謝して愛するイエス様